ラブヘイのラブ&パッション。パッション。今はもう秋ってイリア・クロマサ知ってる？
え？何ですかいきなり。
この人知らない？
知らない。
あ、もうね、はい、だ遅れてるね。
あ、え？
あ、遅れてるっていうか若いっていうか、こういう歌あの今はもう秋、はい、誰もいない海って歌なんだ。
誰の曲ですか？
誰だっけなこれな。
知らなかったの。
トワエモアさんとかっていうグループかな。
ね、
秋になって、はい、その海へ来たら誰もいない海があったって、もう今はもう熊本に入っちゃって、
はい、
そんな状況に近いじゃない。
そうですね。
でこの時期になるとね、はい、やっぱりあの失恋をしてる、
ひと夏の恋が終わっちゃったみた
い、終わっちゃって、はい、泣いてる方もいりゃ、はい、喜んでる方もい
るよ。海に向かってバカ野郎って叫んでる人もいるかもしれないですよ。
そうなんでね俺ね最近ずっともう何十年も海行ってないから、
はい、
海での出来事っていろんなことがあるのね、
はいはいはい、
で本当に海で何ていうの、恋に芽生える場合もあるし、海へ行って、はい、変な男性に騙されちゃう場合もあるし、はい、また逆に変な女性に騙されちゃう場合もあるわけじゃない。ゆりあちゃんそういう経験ある？
私ね、あんまり海行かない方なので。
海行かないの？
あんまりないんです。楽しい思い出ばっかりです。結構海は
結構、まあ、みんなお友達行って。
そうですそうです。
あの海行くとさ、不思議とあの車でさ、はい、音楽ガンガンガンガンかけてさ、なんか走ってる車っていいんじゃん。
はい、いますいます。
あのなんだかすげえ音量でさ、はい、あれって何やってんのかなと思うんだよね。
楽しいんでしょうね。
楽しいんですか。そのナンパしようと思ってやってるんだと思うんだけども、だから俺のああいうのをずっと自分が海行ってる当時ね、はい、見てて、娘だけは海やるのやめようと思ったのね。
こんな奴らのところにみたいな、
こんな人のためになんか引っかかっちゃ嫌だなと思いながら、はい、うん、そんなあの記録もある、記憶、はい、まあ記憶があるんだけども、はい、まあでもまたなんか海へ行ってのんびり泳ぐんじゃなくて、
はい、
なんかその物思いにふけるのもいいなと思うね。
そうですね、
あの真夏の海じゃなくて、はい、
うんうん、
秋の海って夕暮れの日が沈む時ってすごくいいじゃない。なんかああいうのをね、この年齢になるとね、もう一回体験したいなと思うのね。それも好きな女性とさ、
はい、
手をつなぎながら、
はい、
泳ぐわけでもなし、
なし、
別にお酒を飲むわけでもなし、ただなんとなくその海に、海の向こう側にある、
はい、
日が沈む光景
を見ながら、
そこを見ながら、はい、ボンジュールって言いたくない？って、じゃあ俺と別にイリアンが言ってるわけじゃないけど、うん、ってやばいことない。
そっかそっかそっか、びっくりしました。
びっくりした。今なんか自分が言ってる気になってなかった？
ちょっと想像しちゃいました、
ね。想像したでしょ？あの。でもなんか素敵な彼とそういうところに行ってみたいと思うでしょ。
思いますよ、それは
思うでしょ、はい、ね、まあ今回僕と行くわけじゃないけど、はい、素敵な彼と夕日を見に行ってください、
はい、うん、ね、頑張ります。
じゃあ今週もよろしくお付き合いをいただきたいと思います。
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の町横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス、
米倉理香の頑張ろう日本。
いつもねこのコーナーは理香ちゃんが表へ行きましてね、はい、日本の良いところ、はい、そして日本の良くないところを、
はい、
取材してるんですけども、はい、今回もスタジオで、まあ、理香ちゃんのね近況報告、はいはい、先週もお届けしましたが、近況報告、それから、はい、リカちゃんの恋について、 リカちゃんのお家で飼ってるワンちゃんについて、リカちゃんのお家で飼ってるお父さんについて、お父さんを飼ってるわけじゃないか。
違いますね。
お父さんとお母さんは仲いいの？リカちゃんのうちは。
はい。
僕ね、会ったことあるの、イリエちゃん。
私もお会いしたことありますよ。は
い、お父さんすごいね。なんかあの、うん、なんか髪の毛立てちゃって、うん、ちょっとなんかロックンローラー、昔のロックンローラーのようなお父さんでね。
そうです
ね。
なんかちょい悪な感じしますよね。
あ、ちょい悪みたいな。
ちょい悪だよね。お母さん苦労してるよね、うん、きっとね。
はい。
ねえ、そんな、
そうなんです、
米倉里香の、まあ、家族のことはどうでもいいんですけども、
はい、
実はあの、最近のね、はい、プロジェクト。
はい。
なんかやってるんだよね。先週もお話したけど。ねうん、何をやってんだっけ？
インターネットの、うん占いな、どこの占いか分かんないんですけどもサイトが分かんないんですけど、
普通、ね、普通自分のプロジェクトってどこの占いぐらい分かるでしょうでも、
ねえちょっとねしっかりしてほしいよね。
しっかりしなさいっていうかまあそれがリカちゃんのいいとこだけども、うんはい、全然分からないのね。
あのちょっと打ち合わせをしなきゃ
本当しなきゃわからないの。近況のプロジェクトって言われたって俺だって聞きようがないだろっての本当に。
あ、でも、うん、はいはい。
なんか3人でやってんだよね。
そうです。あの2人あのリカ合わせて2人いるんですけど3人。
あ、ね、なんだなんて。リカちゃんとあと2人いるんだよね。
そうそうなんです。そうそうその2人が、うん、小学生で。
え？
小学生なの？
小学生なの？
はい、なんか、うん、ちょっとね、いろいろあって
最近の日本はおかしいなと思うんだけどもやっぱり何かおかしいよね。
うん、
理科が小学生2人つけて何やんの？
いや、歌とか
歌とか
踊りとか
小学生の子たちも一緒に歌ってみたいな。
はい、理科がメインなんですけども
それで小学生
だからね、ちょっとね、
うん、で小学生、女の子、男の子？
女の子で2人
組。女の子、可愛い2人が、はい、リカちゃんの左右にいて、リカちゃんが歌って、その女の子たちが踊ったりなんかする、そういうユニット。
そんな感じですね。
うん、それで占いのインターネットのなんかでその曲が流れるってことね。
はいはい、そうなんです。
それで合ってる？
あ、合ってます。
合ってる。
合ってる？うん、よかった。俺なんか自分で何を聞いていいかわからないような感じで、
ね、だってこれを聞いてるね、リカちゃんのファンの方もね、こう、それ探そうにも探せないですよね。
そう、今まだその曲はインターネットで探したりなんかはできないの。
まだなんか何でもなってないんで。
何でもなってない。
でも曲はちょっとできてるんですよ。
じゃあ分かった。もうあの今日は
星座の曲です。
星座の曲、
占いだもんね。蟹座とか、
うん、覚えてんの？
いや、
せっかくだってこれ今回は理科の最近のプロジェクトについてっていうコーナーだから、知ってるところでリズ、あの音楽だけでいい、言葉は多分わからないと思うから、理科ちゃんのファンが聞いてんだから
ね。じゃん、なんだろうね、なんだろう、
なんだろうね、
じゃんじゃん、
ちょっと待って、
じゃんじゃんじゃんみたいな、
それでわからないのもなんだから、で俺らの指揮を取るから、入ってったら歌うんだよ。
だって今歌った
これか、
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんみたいな感じ。
すいません。
ダメですか？
すいません。ダメとかいいとかの問題じゃなくて、これいくらリカちゃんでも、この歌がいいか悪いか俺分からないし、だってそんなのだって、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんって星座の歌って
んだよ。まだ覚えてないのかもしれない。
覚えてないのまだ。
いや、ですね、前に聞いたことがあるんですけども、そう、あの星座、12星座、あって、
星座って全部言える？星座って言える？
星座？
いや、星座って
蟹座とかです
ね。蟹座とか全部言える？
いや、言えるかな。
星座の歌を歌うのに星座を言えないよう
じゃしょうがないじゃ
ん。天秤座とかですね。
そう、天秤座。あと何ある？自分の知ってるの全部言ってくれん。自分は何座なの？
水亀座。
リカちゃんは何座？
蟹座です。
蟹座、イリアちゃんは何座？
私天秤です。
俺はね、おひつじだってのね。おひつじだって言ってる。
おひつじ座。
で、朝テレビとかラジオで占いやるじゃない、いっぱい、
はいはい、
で見るんだけども、
はい、
同じおひつじ座でも、うん、曲によっては違うのよ。
あ、そうですね。
で、片方の曲はもう最高にいいっていうのと、片方の曲では最悪に近いようなことが流れるわけじゃん、はいはい、うん、あれはどっちを信じていいか分かんないじゃん。
そうですよね、
うん、そうでしょ。で、大体同じ星座がね、同じ星座の人が同じ人生を歩むことなんてありえないわけだから、
はい、
ね、
はい、
まあでも、そういう星座で、あの、何座は何とかでってそんな感じの曲なのね。
そうなんですよ。
昔
天秤座みたいな、
ああ、天秤座はなんとかでって曲でしょ。
天秤座、
なんとかなんとかなんとかなんとかなんとか
分かんない、今天秤座しか分かんなかった。
俺がレコード会社の社長だったらなんて言おうかなと思うよね。で俺の友達に昔ね、酒飲み温度っていう歌を作って、バラクーダってね、
はい、
でこれは1月はなんとかだよで酒が飲めるよってね、うん、3月はなんか花見で酒が飲めるよっていう歌を作ったやつがいるのね、うんうん、
はい、
それのだからあの聖座版みたいなもんでしょ。
そんな感じですね。
うん、ねえ、あ、水が目だわなんとかで酒飲むよ、そんな感じの。
で、な感じで。
こんな感じで。
はい。
まあ、それをやってるわけですけども、
はい、
あとこれからリカちゃんはどんなこのプロジェクトじゃなくて違う自分でもなんか歌をやっていきたいとか、女優をやっていきたいとか、はい、いろいろあるわけでしょ。はい、本当はこれから何をやっていきたいの？それはまあ会社の社長とお話をしないといけないと思うんですけども。
はい。本当。っていうか、リカは歌がやりたいですね。
リカが歌やりたいの？歌はもうやりたいんだったら、あの、タンチャがなんとかじゃわからないから。
ああ、わかりました。
譜面読める？
譜面？
うん。譜面、譜面って知ってる？譜面ってね、あの、こうやって、あの、ドレミア・ソラシドって音符があるんだけども。
音符。
うん。それは読めんの？
いや、読めないです。
あ、まあ、それは。
あの、でもね、音符が読めないけど、
うん。
いや、あの
散歩はできるって
。違いますよ。
え、音符は読めなくても、うん、何が読めんの？
弾けるかもしんない。
あ、じゃあ耳で覚えるんだ。
耳で覚えちゃって弾いちゃったみたいな、
うん、もう何年もかけて何年もかけてクラシックをやってる人が聞いたら、
天才です、ある意味。
クラシックをやってる人がふざけんなって、おめえ何者だって、ね、そんな感じだけども、
はい、
うん、でも今とりあえず音楽をやってみたい、そういうなんかあの、うん、まあ譜面は読めない。でも美空ひばりさんだって譜面読めなかったんだよね。
あ、
でもよくいっぱいいますよね、譜面読めないけど、
うん、でも歌はうまかった。
う、ね、
うん、
リカちゃんは譜面は読めないし、まあ歌は
音符読めるとどうなんですか？うん、
もう音符読めるって言うと、これはあのだからあのこうやって台本ってわかる？
あ、わかります、
ね、台本と同じだから音符ってのは、
うん、
で例えばあのドラマのドラマの仕事が入ってくるんじゃん、はい、台本ってもらうじゃん、はい、はい、これを読んでくださいって言うと、それを読むと役者は大体わかるわけじゃん。で、音楽家っていうのは、うん、あの特にクラシックなんかはこうやって譜面を出されると、うん、それを見て曲がわかるわけよ。だから我々の世界というと台本と同じなのね、
はい、
まあ、あ、
うん、
今回は台本も何もないんで、これあのやってること自体が奇跡的なんだけども、うん、
あ、はい、
本当にこれはすごいのね。
すごいね。
で普通はちゃんと台本っていうのがあって、はい、それをパッと見ると例えば結婚式の司会なんてあるじゃん、
はい、
新郎新婦のこう名前がこう出てるわけでしょ、
はい、
でここでケーキ入刀っていうのがあって、
うん、はい、
大体なんであの結婚式、あ、そう、結婚式で思い出したんだけど
、はい、
ウェディングケーキで入刀するのなんでか知ってる？
初めての共同作業
ね、あのなんかそんなことしかわからないじゃん、
うん、
今日はみんなに教えてあげます、
はい、
教えてください、
うん、あの結婚式に、
はい、
ウェディングケーキの入刀っていうのはね、はい、あの昔ヨーロッパ中世って言ってた当時ね、
はい、
結婚しても夫婦じゃなかったんだよ、ね、席を入れても夫婦じゃなかったの。で席を入れて、
はい、
家へ帰ってきて一つのお菓子を半分で切って、うん、食べたあの食べるとこから本当の夫婦の始まりなわけ。その延長線上にウェディングケーキに入刀ってなんだから、うん、席に入ってても夫婦じゃないか。あのウェディングケーキに初めて二人でナイフが入った瞬間が夫婦なの
よ、うん、
あそこからが夫婦なの。
素敵
素敵でしょ、
うん、
もう今日この話聞いただけでもすごいでしょ。で実際そうなんだよ、ちゃんと聖書に出てるんだよ。
あ、そうなんです
か。そのウェディングケーキわっと入った段階で二人は夫婦になるわけ、は
い、あだあ、
それまでは全然あの席を入れようがなん、それはあのヨーロッパの話よ。でも日本、うん、
はい、
まあ、日本にそれが来たっていうだけなの、
うん、あ、そうなんですか、
うん、だから今度お父さんとお母さんと聞いてくるの、ウェディングケーキにナイフを入刀しましたかって。
あ、立夏のママは、うん、あの、あれでした、
スイカに入刀、
着物だった、あの神社
着物、あ、神社であげたのね。
え、神社は、うん、あれ、何がんですかね。
神社は何が
なんか、なんかケーキ入刀じゃなくて、
ケーキ入刀じゃなくて、
お
まんじゅ
う
に入刀とかね。
あ、
和式でやられたのね。
はい、う
ん、まあ、それはそれでいいやね。
うん、
まあ、今日はそんなわけで、リカの今後の結婚について皆さんと大人にお話したつもりです。頑張んないよ、でも本当に。
結婚はしたいですね、うん、
まあ結婚はまだ先の話だからいいけど、そのユニット頑張んなさい。
はい、ね、頑張ります。
ヨネクラリカの近況報告を皆さんに聞いていただきました。
はい、
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。 携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の街横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
さあ今週のね、はい、偉人さんのコーナーでございますが、
はい、
ゆりあちゃんね、いろんな方がお見えでございます。このコーナー楽しくってね、いろんな方が来るからね、
はい、
いや本当にすごい方から本当に何でもないような方もとか、
は
い、
今日なんかこうお花が咲いてるような空気にもなっちゃってるんですけど、
そうですね、もうなんかあのもう雰囲気はもうバラ色のような感じの、
はい、
女性の方がゲストでございましてね、
はい、
あのシンガーソングライターってゆりあちゃん知ってる？
はい、わかりました
。今はね、あのそうでもないですよ。僕らの年代ってね、うんうん、シンガーソングライターってすごく流行ってる。
あ、でも私の世代でも
だから我々の世代は吉田拓郎とかね、泉谷しげるとか、はいはい、井上陽水さん全部シンガーソングライターのね、
はい、
で彼たちのあの戦力はね、
はい、
売り方はテレビに出ないっていう売り方だったのね、
うんうんうんうん、
テレビに出ないけど俺たちの歌はいいよっていう売り方だったの、もう今またそんなのまた時代遅れで、もう彼らも全部どんどんテレビ出てるし、
はいはい、
大体ねシンガーソングライターというとね、はい、大体ギターとかピアノなの。
そうですね、大体もギターっていうイメージが一番強いですね。
今回の偉人さんのゲストは、
はい、
僕も初めて見る楽器、
はい、
この楽器で、作詞とか作曲なされてるわけよ。
私も初めて見ました。イリアでも
この楽器は多分ラジオ聴いてる方も初めてだと思うんですけども、はい、クロマトーンという楽器がありましてね、
はい、
でそのクロマトーンという楽器を使って作詞作曲、をなされてる、
はい、
かわいい女の子でございます、
はい、
ご紹介申し上げたいと思います。小山あかりさんでございます。ようこそいらっしゃいました。皆さん拍手で
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。かわいいですね。なんか今失礼ですけども女性に年を聞いてはいけないと思うんですけれども、はい、まだ10代ですか？
14歳と130ヶ月、
うん、わけのわからないような
素敵素敵素敵。
14歳と130日と
130ヶ月、
ちょっと計算してみて。
いやもういい。
14歳と130ヶ月ってのはこれ20歳超えてる？20歳超えてる？
14歳と130ヶ月。
やっぱりさすがクロマトーンのやっぱりあの、うん、あれはやっぱり発想が違いますね。
なんかこうどっから声出てんだろうっていうぐらい、
すごいね。
この、
ま、後でね皆さんに曲も聴いていただくんですけれども、はい、実はねアルバムが、
はい、
あのミニアルバムですこれね、
はい、
半分こというね、ミニアルバムが出てるんですね、
はい、とても可愛らしい
表紙で、可愛い絵で、これいつ、うん、あのリリースされたんですか？
8月の15日に。
その声はどっからですかね、はい、なんか
どっからですかね
なんかあの漫画のなんかあのそれ地声ですよね。
あ、地声です。
地声ですよね。
すごい、なんか声優さんとかできそう。
そう、声優さんとかできそうな感じでございまして、このなんていうの、その自分がシンガーソングライター曲を作ったり詞を作ったり、そういう風になるにはいくつぐらいから始めてるんですか？
5年くらい前にのさっき紹介していただいたクロマトーンっていう楽器と出会って、そこからです。
クロマトーンっていう、それまでは何もなされてない
。はい、
何も。いやー楽しみだね。本当はねスタジオで生で演奏してもらえばいいんだけども、
はい、
なんでしょう、クロマトーンってあのアコーディオンのでっかいやつだから
すごく大きいんですね。
スタジオで演奏するの大変ですから、あと皆さん写真とか、はい、ね、ブログかなんかで見ていただければいいですよね。
はい、
それじゃあそのねミニアルバムの中から一曲、はい、とりあえず小山あかりさんのね、
はい、
曲を聴いていただきたいと思います。
まず、はい、聞いてみましょう。
これあの何曲入ってるんですか？
6曲入りです。
6曲入り、はい、すごくいいですね。なんか声がかけ切りです。じゃあその6曲の中から、
はい、
まず、1曲半分こというね、
はい、
僕ももちろん初めて聞くわけです。ラジオを聞いてる方も、うん、こういう子が、こういう楽器でどんな曲を演奏するか、お聞きいただきたいと思います。半分こ聞いてください。 これはねまさに新しい音楽なのね、うん、だって僕なんか聞いたこともないあの
そうですよね演歌ですもんねロフェイさんね
もう僕なんか演歌だけどこれはね、はい、なんか演歌に近いものがあるんだよね
そうかな、
うん、多分ねこれあのあこれ何年か経つとね、はい、この半分こっての演歌になっちゃうのよいや本当に
拳聞かさないとダメですか、
うん、拳なんか聞かせる必要はないけど、うん、そういうなんかのメッセージをすごく感じたのそれは僕だけが感じたのかよくわからないけど、うん、
いやいやいやあとあの私今プロフィール見させていただいて、うん、とっても気になってることがあるんですけど、うん、好きな食べ物が、うん、セロリマンボウフルーツ抜きのフルーツってこれどうなんですかあフルーツ抜きのスイーツ
フルーツ抜きのスイーツ、
うん、
それ何なのそれ
フルーツ嫌いなので、はい、フルーツが乗ってるパフェとかあるじゃないですか、
うんうん、
だからとりあえずバナナを抜いてくださいとか注文するときに言います、
はい、でもどっちかというとメインですよねバナナ
まあそれはね好き嫌いのことだからいいんだけど
マンボウが好きな食べ物
はいマンボウ大好きですお刺身で食べます
へえ私食べたことない、
はい、
今のこの時代に宇宙人が僕のそばにいるとしたら、
はい、
小山あかりは間違いなく宇宙人
ね。まず一人目リカちゃんですよね。
あ、リカ、リカ。はい、で二人目は小山あかりだなと思うんだけど。
現れましたね。
でもね、これがあの今のね日本を象徴してるような、はい、あのそれはあのこの楽器、
うん、
楽器を僕初めて見たし。
そうですね、はい。
楽器はこれなんかどんこうこれをどっかに置いて演奏するわけ。
はい、置いて。
うん。
台に置いて演奏します
キーボードと同じ、
はい、一緒です
、ね、いやちゃん宇宙人がいるとしたら小山あかりちゃんは宇宙人かもわからない、
はいはい、
であの作曲とかなんかどこでするんですか
お家でします
お家でするのね
はい、
出身地を聞いてもよろしくございますかご出身はどちらですか
何姓ですかって聞いてます
何姓聞いたもんなんかあのうちの実家は月の向こう側ですとか言われそうですけども、東京とかそういうんですか生まれは
東京生まれの宮城育ちです、うん、
東京生まれの宮城育ち普通宮城育ちで東京ってのはあるあ東京で生まれて宮城の方に行かれた
はい
あ、そう宇宙人が僕のそばにいるとしたら小山あかりは宇宙人、うん、でもやっぱり宇宙人のその作る曲ってやっぱすごくてでもね、はい、曲はいい曲だと思いますよ、
うん、ですね、とても可愛らし
かった
ですね
これは僕らの、ね、発想では絶対にこの曲が出てこない、
うん、
それはあの多分今あの小山あかりのその、はい、なんていうんですかねあの世界が
そうですね
どんな世界か、
はい、
僕もすごく興味あるし今これなんかこれ詩を作られてるんですかねあのテーブルの上に、なんかノートみたいなのが書いてありますけども、
はい、あ、これ連絡帳です
本当だポケモンの連絡帳だ
じゃあきっと月の向こうからこれ誰に連絡してるんですか
あ、自分に自分で連絡をします
自分で自分で連絡
はい
何を連絡するんですか自分にって自分にって
忘れてしまうこととかを書いておきます、
うんうん、あ、自分が忘れてしまうことを書いておいて、
はい、
後であ、今日はこういうことがあったなっていうのを、
はい、
書いてるわけだよね
はい、
先ほどね、なんかあの僕らの年代では理解できないことがたくさんありまして、
はい、
まあそれでは2曲目もやっぱり曲を聴いていただいてね、
うん、
この小山あかりさんあかりちゃんというかね、はい、この子のやっぱり感性とかね、
はい、
これもうめちゃくちゃにすごい感性を持ってると思うんですよ、
は
い、
でこの CD はブログの方から買えるということで、
はい、ブログにアクセスしていただければ買えます、
う
ん
は
い、
これねあの本当にまあ我々の世代とかやっぱり同世代で、
はい、
やっぱりこれは売れそうな気がするね
うん、ありがとうございます
心強い、
う
ん、だって宇宙人だもん、それでは、僕もちょっと聞きたいと思います、今日の2曲目でございますねくちばしというねだってタイトルからしてこれ半分ことかくちばしとかね我々の世代では想像できないようなタイトルなのね、う
ん
それではそのくちばしという曲を皆さん聞いていただきたいと思います
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp を刻み続けてきた開港の町横浜今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております 携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽がある。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
101のシネマドランカー。はじめまして、俳優の101です。いやー、いよいよ始まりましたシネマドランカー。いやー、映画中毒になってしまいました。皆さんも一緒に酔ってみませんか？シネマをたしなんでみませんか？いやー、本当映画ってすごいですね。あったかいですよね。映画とともに歩いてきたこの人生、思い出を語っていきたいと思います。よろしくお付き合いください。初回の今日第1回目ですね。作品は荒野の七人、黒沢監督の七人の侍の焼き直しでございます。私がこれは小学校、いやいや中学に住みましてね、中学3年の時に、まあ、友達に誘われて映画館に行って、いやーかっこよかったですね。見入っちゃいました。たくさん映画は見てきましたけども、ちょうどこう多感な時といいますかね、こう自我が目覚めてきたり、世間とその社会と世間のズレというか、そういうことを感じてる時代に見た映画でしょうか。なんかこう見ただけでこうビビッとこう背中に電流が走った、その感動がずっと今でも残ってます。その七人の侍の中のガンマンの中のリーダーを担いました、ゆるぶりなクリスです。かっこよかったですね。いやー、かっこいいという、それがこうずっと残ってる映画でしたが、つい最近ね、見直しました。そうするとね、なんでしょう、やっぱり感じ方が違うのかな。映画ってね、その時々新鮮な感じ方がありますよね。とあるメキシコの小さな村に盗賊が入ってきて、食料を奪っていったりする。そこに七人のガンマンが、まあ用心棒ですね、助けに来ます。そんな中でチャールズ・ブロンソンの演じるオライリーという、そのオライリーはメキシコとアイランドの、アイルランドですか、根結なんですが、そのメキシコの子供たちにとっても愛されます。そんな中で子供たちがチャールズ・ブロンソンに近寄って、おじちゃん、僕たち村嫌いだよと、父ちゃんたちに弱虫だよ、そんなこと言います。ブロンソンはそんな時にね、こういう言葉を書きました。お父さんは弱虫じゃないよと。お父さんはね、子供やおふくろさんたちへの岩のように思い、大きな大きな責任がある。それは死ぬまで背負うんだと。我々には家族はない、頼ってくれる者はいない、また頼る者もいない、孤独だと。お父さんたちはそれを背負って死ぬまで毎日ロバのように働くんだと。それはお前たちを愛しているからだ、俺にはそんな勇気はないと、そんなことを言いました。いや、中学校の時にこの映画を見て、いや、どういうふうにこれを感じたかなと、なんかそんなことを思いながら、へえ、こんなセリフがあったのかと、そう思いながら見た次第でございます。いやー、もう お時間が近づきましたか。まだまだ語り足りないな。荒野の七人、来週もまた語りたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。チャオ。
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる。ニューウェーブ .jp。歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる。ニューウェーブ .jp。記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今、僕らのそばに、イエローダイヤモンドのミニアルバム、光、絶賛発売中。ダブルフェイス。
占いポータルサイト、ハッピーウーマンがお送りする、来週1週間の星占いランキング。第3位。獅子座。くじや懸賞が当たりそうな1週間。特に雑誌の懸賞に月がありそう。流行りが幸運を引き寄せそうな時期なので、買い物に行くとラッキー度アップ。一方、何かと落ち着きを失いやすい時期でもあるので、目的を絞るようにしましょう。第2位、水瓶座。難しいプロジェクトを遂行できそうな楽しい1週間となりそう。マナーを良くするだけで出会いが広がりそうなので、関わる人への気配りは忘れずに。懸賞運も良い時期ですので、海外旅行や車など大きく狙ってみるのも良いかもしれません。そして第1位、ヤギ座。人の紹介や口コミにより良い出来事が期待できそうな1週間。仕事運がとても良い時期なので、手掛けたことすべてが順調にいきそうな気配。仕事を変えても初志を貫くことができれば運は持続しそうです。そしてごめんなさい、来週のワーストは天秤座。金銭絡みで損をしそうな1週間。欲を出しすぎると思わぬトラブルや反発に遭いそうなので要注意。高価な買い物は控えめにするようにしましょう。すべての星座ランキングは、占いポータルサイト happyhuman.jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。イリアでした。
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる。ニューウェーブ .jp。 歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で 新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽がある。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
今回のね、伊集院さんはなんか宇宙の果てから来た小山あかりさんということね、
はい、
でもなんていうのかな、僕アイコを見てるとね、
はい、
俺が年取ったのが、
うんうん、
日本全体がなんだかわけのわからない闇の中入ったのか、
はい、
自分でわからないのね。
でもなんかあの独特な空気を持ってる子でしたね。
まあ、独特っていうよりなんかすごい感性があるのか、
はい、
わからないけども、
うんうん、
でもいつのようにもね、ああいう音楽っていうのは新しい音楽、新しい音楽っていうのは必ず存在するわけ、
うんうんうん、
だからなんとかな、ただ俺が単に年を取ったの
は。まあでもラウェイさんの世代の方にはやっぱり真新しすぎるんですかね。
なんかね、最近自分も病んでるせいか、はい、ああいう歌聞くとズシンときちゃうんだよね。
いいじゃないですか。
まあいいんだけども、うん、なんかそれだけやっぱりね、なんかあの日本というか世界がね、
はい、
ちょっと闇の中に入ってるなって感じがするので、
うんうんうん、
でああいう曲とか、はい、はそういう闇の中に入ってる時にこそ初めて聞いて感動すると思う、ね、
はい、うん、
だから長いその生まれて、あの子たちが経験もしない長いトンネルに入ってるわけじゃない、
はい、
だそのトンネルを、うんうん、抜け出せなくて愛曲が生まれてくると思うんですね。
なるほど、
うん、例えばその曲のタイトルにしたって、うんうん、そうじゃない、
はい、
だからまだイリエちゃんの世代とか、
うんうん、
なんかまた違う世代じゃないかなと思うのね。
そうですね。
今日のあの子の歌聞いてて意味分かった？
うん、
うんじゃなくて本当に本当に分かった。
そのね、あの半分こっていう曲についてのあの意図は分かりましたよ。
意図分かった、はい、うん、それだけでもすごいよね。だからあの一体なんかこう今日の一体日本はどこ行っちゃうんだろうという感じでございますけれども、
はい、
まあ、このラジオはこういう地域の方々に聞いていただいております。
はい、多摩レイクサイド FM、 ラジオフラノさん、 FM オタルさん、 FM ジースカイさんの皆様にお送りいたしておりました。
はい、まあお便りとか何かございましたら、
はい、
不平不満何でも結構でございます、
ね、
番組宛てに、
どんどん
ね、どんどんお越しではないよね、
はい、
どんどん一つお寄せいただきたいと思います、
はい、
これどうやってあれそれメールメール、
はい、メールアドレスが、
はい、
info@lp-fm.com です、
はい、それからあの、ホームページって言ったっけ、
はい、
ホームページもございますし、
お店じゃないや、
お店なんだそのお店って。何を考え
てるラブ&パッション番組のホームページ、
ホームページもございますし、
はい、
インターネットなんかでね、
はい、
聞いたり見たりすることができますので。
そうですね、各それぞれの回のやっぱりそのゲストの方とかの写真とかも載ってるんでですね、ぜひホームページ見ていただきたいですね。
はい、そんなわけでございまして、うん、またあみんな、皆さんとね、また来週お会いしたいと思います、はい、本当どうもありがとうございました。
また来週。
この番組の提供は、ここから新しい音楽伝説が始まるグラムエンターテインメント、携帯で新しい横浜を発見 newwave.jp、 あなたの明日をもっとハッピーに happyhuman.jp の提供でお送りしました。
抱きしめて